小納言は、思いのほかの幸福が小女王の運命に現れてきたことを、死んだ天君が絶え間ない祈願に、まな孫のことを言って仏にすがったその効き目であろうと思うのであったが、権力の強い左大臣家に第一の夫人があることであるし、そこかしこに愛人を持つ源氏であることを思うと、真実の結婚を見る頃になって面倒が多くなり、姫君に苦労が始まるのではないかと恐れていた。しかしこれには得意性がある。少女の日にすでにこんなに愛している源氏であるから、将来も頼もしいわけであると見えた。母方の祖母の子は三ヶ月であったから、師走の30日に喪服を替えさせた。母代わりをしていた祖母であったから、序物跡も派手にはせず、濃くはない紅の色、紫、山吹の落ち着いた色などで、そして、実質の極めて良い織物の小内着を着た元日の紫の女王は、急に近代的な美人になったようである。源氏は宮中の朝拝の式に出かけるところで、ちょっと西の隊へ寄った。今日からはもう大人になりましたかと笑顔をして源氏は言った。光る源氏の美しいことは言うまでもない。紫の君はもうひなを出して遊びに夢中であった。三尺の末棚二つにいろいろな小道具を置いて、またその他に小さく作った家などをいくつも源氏が与えてあったのを、それらを座敷中に並べて遊んでいるのである。
寝洗いをすると言って猪木がこれを壊しましたから、私よくしていますもと姫君は言って、一生懸命になって小さい家を作ろうとしている。
本当にそそっかしい人ですね。すぐ直させてあげますよ。今日は縁起を祝う日ですからね。泣いてはいけませんよ。
言い残して出ていく源氏の春の真相を、女房たちは縁に近く出て見送っていた。
紫の君も同じように見に立ってから、ひな人形の中の源氏の君をきれいに装束させて、真似の三代をさせたりしているのであった。
もう今年からは少し大人におなり遊ばせよ。塔より上の人はおひな様遊びをしてはよくないと世間では申しますのよ。あなた様はもう夫がいらっしゃる方なんですから。奥様らしく静かにしていらっしゃらなくてはなりません。神をお好きするのもおうるさがりになるようなことではね。
などと小納言が言った。遊びにばかり夢中になっているのを恥じさせようとして言ったのであるが、女王は心の中で、
私にはもう夫があるのだ。源氏の君がそうなんだ。小納言などの夫は皆醜い顔をしている。私はあんなに美しい若い人を夫にした。こんなことを初めて思った。というのも一つ年が加わったせいかもしれない。なんということなしにこうした幼稚さが御簾の外まで来る兵士や侍たちにも知れてきて怪しんではいたが、誰もまだ名ばかりの婦人であるとは知らなんだ。